皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス、CA です。2026年7月31日のマス CA カテゴリから、厳選した9本の論文をお届けします。1本目は、ユーティアンリさんによる、エアリーターニングポイントアシンプトーティックスフォーラマヌジャンズエンタイアファンクション A の Q、Z、ラマヌジャンの性関数 AQ のエアリー展開点全近解析です。この論文では、ラマヌジャンの性関数がパラメータの Q を1に近づけた時にどのような振る舞いをするのかを詳しく分析しています。特に、この関数が古典的なエアリー関数の Q アナログとして機能する展開点スケーリングに注目しているのが面白いですね。著者は、2つの暗点が合流するという特異な状況を複素平面上の積分論を用いて直接的に解析しました。適切な正規化を行うことでこの関数が最終的にエアリー関数に収束することを証明する展開点展開定理を導き出しています。単に収束することを示すだけでなく具体的な補正項や剰余項まで定量的に明らかにしている点に非常に緻密な解析へのこだわりが感じられます。さらにこの関数の性の0点についても触れていて各0点がエアリー関数の0点と対応していることを証明しました。0点のズレを正確な数式で表しており局所的な振る舞いが全体の分布を支配していることがよくわかります。また Q 差分方程式から古典的なエアリー微分方程式を導き出すことで数学的な整合性も完璧に裏付けています。2本目はシャオミングオさん、ラリーグスさん、アリアン・ナジムザダさん、ミンシン・シェンさん、ルイ・シャンチャンさんによるカーブド掛け屋プロブレムズ&ザ・プロジェクティブ・ジオメトリー・オブ・パス曲がった掛け屋問題と道の遮影幾何学です。この論文では三次元空間における曲がった掛け屋集合のハウスドルフ次元について曲線の属が持つ幾何学的な性質からアプローチしています。特にどのような条件があれば三次元的な曲線の集まりがわずか2次元の局面へと圧縮されてしまうのかを追求しています。研究チームは曲線をスプレー空間の測地線として捉えることでダグラステンソルやベイユテンソルといった遮影不変量を用いてそのシステムが遮影的に平坦かどうかを判定する手法を導入しました。解析的な条件を座標に依存しない幾何学的な性質に変換して考えるという視点が非常に鮮やかですね。結果としてカッツウォルフ条件や全測地条件といった重要な概念を整理しそれらの関係性をベン図のような定理としてまとめています。特に全測地的な性質を持ちながらブルガンの条件を満たさない場合に極めて激しい圧縮が起こり掛け屋集合の次元が2になることが示されました。反代数的な属において次元がちょうど2になるための必要十分条件を明確に導き出した点は非常に説得力があります。3本目はミンウェイタンさんと GEU さんによるオルモストエブリウェアコンバージェンスオブモックフーリエシリーズフォーザスタンダードミドルフォースカントルメジャーウィズリスペクトトゥー ITS カノニカルスペクトラム標準的な4分の1カントール速度における正準スペクトルに関するモックフーリエ級数のほとんど至るところでの収束です。この論文ではストリチャートさんが提示していた長年の未解決問題に挑み4分の1カントール速度におけるモックフーリエ級数がほとんど至るところで収束することを証明しました。もともとこの種の級数が L2 ノルムで収束することは分かっていましたが L1 関数に対してほとんど至るところで収束するかどうかはこの特定のカントール速度において謎のままでした。ここを突破するために著者たちは最大作用素という道具を使いそれが弱型一点一点であることを示しました。特に面白いのがカントール展開の末尾の数字にのみ作用する性のダイアディックシフトという新しい手法を導入した点です。これにより 従来のハードリー・リトルウッド最大関数を使ったアプローチで失われていた精度を持ち、離陸レ角の非局所的な部分を正確に捉えることに成功しました。単なる計算の積み重ねではなく、レベル集合の速度を直接評価することで、ノルムの線形的な増加を幾何級数的な減衰で抑え込むという非常に戦略的な構成に感心しました。これで理論的な空白が見事に埋まったことになりますね。4本目はオレナ・アトラシウクさんとウラジミール・ミハイレッツさんによるリミット・テオレムズ・フォー・ディファレンシャル・システム・ウィズ・マルチ・ポイント・バウンダリ・コンディションズ・イン・ソボレブ・スペースソボレフ空間における多点境界条件を持つ微分方程式系の極限定理です。この論文では任意の次数の線形上微分方程式系において非常に一般的な多点非正時境界値問題を扱っています。特に解がパラメータに依存してどのように連続的に変化するかという点に注目しています。驚いたのが境界条件にカプト微分が使われていて、その次数が微分方程式自体の次数を超えるケースまでカバーしている点です。かなり大胆な設定に挑戦していますね。解析にはソボレフ空間という枠組みが使われており、パラメータを抽象的な距離空間の要素として扱うことで、連続的な値だけでなく離散的な値や関数としてのパラメータまで同時に分析できる仕組みになっています。さらに境界点の数や場所までもがパラメータによって変わるというかなり複雑な状況を想定しているのがすごいです。最終的に線形演算子がインデックス0の連続フレドホルム演算子であるという性質を利用して、解の存在と一位性、そして極限点における連続性を保証する条件を導き出しました。またパラメータが変化した時に解がどれくらいずれるかという収束評価まで数式で具体的に示しており、実用的な精度まで踏み込んだ非常に丁寧な研究になっています。5本目はラマコントさんによるリフレクティドディフュージョンノフラックスコンティニュイティイクエーションズ&コンファインドラグレンジャンフローズインブーンデッドドメインズ融解領域における反射拡散フラックスなし連続方程式および高速ラグランジュ流です。この論文では融解な領域の中で粒子が跳ね返る反射拡散という現象を全体の密度の流れとして見る視点と個々の粒子の軌跡として追う視点の2面から詳しく分析しています。特にスコアベースの生成モデルで使われる決定論的な上微分方程式がなぜ反射光がないのに正しくサンプルを領域内に留めておけるのかという数学的な裏付けを追求しています。著者は速度場の境界での接線方向への性質が特異な境界器用を消し去るための鍵になることを突き止めました。驚いたのは密度の進化が唯一に定まっていても個々の軌跡を追う流れが必ずしも唯一とは限らない点です。具体的に壁際で密度がゼロになる場合に質量が壁に沿って流れる境界電流のような現象が起き、これがラグランジュ流としての正しさを妨げる例を提示しています。最終的にドリフト光が特定のヘルダー連続性を満たせば上微分方程式が正しく周辺分布の流れを記述できることを証明しました。密度の挙動というマクロな視点と個々の粒子の動きというミクロな視点のズレを境界条件という切り口で鮮やかに整理した研究でした。6本目はマス FA からのクロス投稿でヤン・ドゥダクさんによるエンベディング CK4 カウンテーブル K インプ C01 アズベシコービッチファンクションズ加算集合 K 上の連続関数空間をベシコビッチ関数として0から1の区間上の連続関数空間へ埋め込むことです。この論文では至るところで片側微分係数を持たないというかなり激しく振動するベシコビッチ関数に注目しています。驚くべきは単にそういう関数があるだけでなくゼロ関数を除いて全てがベシコビッチ関数からなる無限次元の閉部分空間という巨大な線形構造が作れるかという点に挑んでいることです。著者は加算なコンパクト空間であればどのような空間であっても 別の加算コンパクト空間上の連続関数空間をベシコビッチ関数の集まりとして等長的に埋め込めることを証明しました。証明の手法が非常に巧妙で、カントール・ベンドクソン回数に基づいた超弦機能法を用いています。空間を小さな部分に分解し、局所的な演算子をうまく貼り合わせて全体を構築していくプロセスには職人技のような緻密さを感じますね。最終的に加算コンパクト空間というクラスにおける完全な答えを導き出しましたが、不可算な空間についてはまだ謎が残っているとのことです。数学的な未解決部分が残っていることで、さらに研究が広がる期待感がありますね。7本目はマス FA からのクロス投稿で、ユリー・コロモイツェフさんによるアッピロキシメーションバイカントロビックタイプオペレーターズインゼネラルバナックスペース、一般バナッハ空間におけるカントロビッチ型作用素による近似です。この論文ではトーラスや実数直線上の一般バナッハ公式という枠組みで線形カントロビッチ型サンプリング作用素の近似特性を研究しています。カントロビッチ型作用素は点での正確な値ではなく局所的な積分平均を使うため、ノイズが含まれるデータに対しても非常に有効という実用的な強みを持っています。しかしこれまでの理論的な成果はルベーグ空間などの特定の空間に限定されていました。そこで著者は平行移動普遍ではない空間までカバーできる統一的な枠組みを構築しました。ステクロフ平均作用素を導入し、それらが一様に融解であるという仮定を置くことで、従来の滑らかさの指標をうまく代用しています。このアプローチによって近似誤差と滑らかさの指標との間で非常に強力な量速同置性が成り立つことが示されました。特に以前の研究では誤差項が残っていたところをより強い形式の逆不等式として提示している点に、著者の妥協のない追求心が見えて面白いですね。最後にはリリクレ角を用いた三角カントロビッチ型作用素などの具体例で、これらの結果が正しく機能することを証明しています。8本目はマス SP からのクロス投稿で、ベンジャミン・アイヒンガーさん、アレクサンダー・ケーフェッツさん、ミリボイェルキッチさん、ピーター・ユディツキーさんによるニューユニバーサリティクラスアソシエーテッドトゥフラクタル、フラクタルに関連する新しい普遍性クラスです。この論文では直交多項式の0点の局所的な振る舞いについて、特にフラクタル測量に関連する新しい普遍性クラスを導入しています。これまでこの分野の普遍性クラスはサインカーネルのような単一の極限カーネルで記述されるのが一般的でした。でもカントール集合のような自己相似構造を持つ測量にはそんな単純な方法では太刀打ちできません。そこで著者たちは単一の極限ではなく周期的に変化するリミットサイクルという概念を提案しました。具体的にはクリストフェル・ダル・ブーカーネルのスケール挙動を分析し、特定の特異測量においてカーネルが情報的に周期的な属に近づくことを示しています。中3分の1カントール測量や拡大多項式のジュリア集合上のバランス測量といったモデルでこの現象を証明しました。特にジュリア集合のモデルにおいて0点の局所的なスケールが測量の局所次元と正確に一致することを導き出した点には非常に緻密な分析がなされていると感じます。特異スペクトルを持つ準周期作用素に対してクリストッフェル関数を解析した世界で初めての試みである点も非常にエキサイティングな結果です。最後はマス NT からのクロス投稿で、ブエコスラブ・コバッチさんとクアン・ユタンさんによるエベンチュアリー・グリーリ・ベスト・エジプシャン・アンダー・アッピロキシメーションズ・オブ・ラショナル・ナンバーズ・ビア・オプティマル・コントロール最適制御による有理数の最終的に貪欲な裁量エジプト分数シモ近似です。この論文ではエジプト分数に関するエルデシュとグラハムの長年の問題に取り組んでいます。正の有理数を単位分数の和で近似するとき、項数を十分に増やせば 単純に一番大きい単位分数を付け足していく貪欲法が結果的に最良の近似になるのかという疑問を解決しました。驚くべきはそのアプローチです。数論の問題なのになんと動的システムにおける最適制御問題として再定義しています。有理数の残差をシステムの状態で分母の選択を制御として扱い、動的計画法のベルマン関数を用いて解析しています。数論の論文でベルマン関数を使いこなすというかなり型破りな手法に挑戦している点に著者の強いこだわりを感じます。結果として分母が重複する場合でも厳密に増加する場合でもある一定の項数を超えれば貪欲な選択が最適になることが証明されました。さらにリュビル数を用いてあらゆる項数で貪欲な近似が唯一の最良近似となる無理数の存在も示しています。最適制御理論という異なる分野の武器を数論に持ち込むことで決定的な答えを導き出した素晴らしい研究でした。てなわけで今回はエアリー関数や掛け屋問題からカントール速度、ソボレフ空間、反射拡散、そしてエジプト分数まで知的好奇心を刺激される深いトピックをたくさんたどることができました。数学の奥深い世界を一緒に旅できて本当にエキサイティングな時間でしたね。それでは次回もまたお会いしましょう。